さんこんにちは。新都学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく学んでまいりましょう。今日は聖書長論の最後16回目の勉強をご一緒にいたしましょう。と申しましても、今回はレポートでありまして、今までのまとめをご自分でやっていただきたいということで、これで終わってもいいんですが、これで終わるとちょっと、問題が残ると思いますので、一応ヒントを差し上げて、終わりたいと思います。このそれぞれの問題がありますが、この設問はどこ見ればわかるかというようなことをお教えして終わりたいと思いますが、まず1番は聖書の権威について、2番は聖書の成立本文について、第3番目は日本語聖書の歴史についてという大きな3つの設問があって、それぞれに小さいのが2つぐらいついておりますが、まず聖書の権威についてというのは聖書討論の2回目から4回目ぐらいの間でお話ししております。でまず A の啓示の意味と種類を書いてくださいということなんですが、啓示については第3回目ということですね。啓示の意味と種類ということで第3回目のローマ数字の1のところに書いてありますので、これを参照にしてください。啓示というのは一般啓示と特別啓示なんとかっていう、言っちゃうとこれ答えになるんで言わないんですけども、書いてあります。でここに書いてあることをまとめてください。また聖書を神の霊感によって書かれた書物であるとはどういうことか説明してくれと。でつまりこれは、4番の第4回目のですね、霊感ということからその答えを出していただければいいと。霊感によって書かれたというのは聖霊がとか、こうだったとかっていうようなことが聖書の4回目のところに定義意味性格というようなことで書いてありますので、これをまとめていただければいいということです。そして次に聖書の本文、聖立と本文については5回目から9回目で、これはかなりごちゃごちゃした勉強だったわけですが、問題は簡単にしてあります。旧新約聖典の成立に共通していることはどういうことか、つまり聖典成立に、両方とも聖典はその成立していったものでありますから、その成立していった過程、聖典となった過程において、両方ともある共通しているものがあるということなんですね。それは会議によって決まったのか、あるいはそのみんなで相談して決めたのか、あるいはその、慣例的に使われていったのか、どうとかこうとかっていうようなことをお話したと思いますね。これは5回目なんです。で5回目の一番下の方に答えが書いてありますので、これを読んでいただければ分かるということですね。そして次に写本ということについてですが、写本はこれは第7回目ぐらいからちょこっと出てきまして、そして第8回目に、資料で写真も出ておりますがね、なんとか写本とか、バチカンとかシナイとかアレクサンドリアとかなんとか出ておりますが、まあ一体この写本というのは何かということで、まあこれを簡単に説明していただければいいと思います。最後に日本語聖書の歴史については10回目から12回目で、これは面白かったと思うんですけどね。でこれを全部まとめてもしょうがないんで、日本語聖書が時とともに変化した理由を見つかえてもらいたいということです。一般的に読まれた聖書も、日本語の聖書でも元訳、改訳、公訳、新改訳ということですね。でなぜそういうふうに変化せなければならなかったのかという理由を、これを3つ書いていただきたいわけです。まあ、この答えらしいものも実は出ておりますので、まあこれはどことは言いませんけれども、まあ一般的に考えれば分かることですね。ということで一応長論16回目の総まとめで終わりますが、この講座の感想を最後に書いていただきたいと思います。で、もしその このレポートを採点してもらいたい方がおられましたら、どうぞ私の方まで送ってください。住所は広島市西区三滝本町2丁目 10-24 堀川菅の係まででございます。それでは16回お付き合いいただきましてありがとうございました。ここまで頑張られた皆さんには本当に敬意を表したいと思います。よくこのごちゃごちゃしたあまりまとまりのないような授業について学んでこられましたということで、感謝したいと思います。それではまた別の講座でお耳にかかります。さよなら。